山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、山梨大学男女共同参画推進室、柏木志保特任助教にお電話をつなぎましてお話を伺います。柏木先生、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
柏木先生は先週、教職員の誰もが働きやすく、また学生の誰もが学びやすい環境を整備するために活動を推進している、それが男女共同参画推進室というお話をされていましたけれども、柏木先生ご担当されているのはどういったことですか？
はい、私の担当は、男女共同参画推進室が掲げる目標を達成するために、どのような活動を展開すべきかを考え、これらの活動を実施するための計画を立てることです。
はい、
はい、また、当室の制度やサービスが、本学の教職員と学生のニーズに沿った内容であるかを、アンケート調査の結果などから確認し、ニーズに合致していないときには、制度やサービスを修正を行うような仕事をしています。
そのアンケートって結構届くんですか？
そうですね、大学の方で年に1回皆さんにアンケートを行っているということと、はい、各講演会やイベントをやった後に必ずアンケートを取っていますので、そのような声でですね、皆さんいろいろなことを書いてくださるんですね。厳しい意見もあれば、いろいろと評価していただく声もあるので、そのような声を聞いて、いろいろな修正をかけています。
ありがたいお声ですよね。
そうですね、本当にありがたくて、厳しいお言葉の時はちょっとへこんでしまう時もあるんですがでもですね、本当に当たっていらっしゃるって、その通りだなっていうふうに思われることも多々あるの で、本当にありがたいご意見をいつもいただいてます。
そして柏木先生ご自身が今取り組んでいらっしゃる研究とか、最近行っている調査とかはどういったものですか？
はい、私は社会学の視点から、結婚、出産、子育てのために仕事を一旦辞められた女性、私はこのようなこれらの女性のことを子育て女性というふうに呼ばせていただいているんですが、子育て女性の就業を支援する施策を考えています。昨年度から全国の子育て女性に対するアンケート調査を実施し、現在分析を進めています。日本の世論調査などからも明らかになっていることなんですが、子育て世帯の男性が、家事育児に費やす時間は驚くほど短いです。また欧米の研究で指摘されているのですが、男女間の性別役割分業に対する意識、これは例えば、男性は外で働き、女性は家事や育児に専念すべきであるというような意識なんですが、このような意識が強い女性の場合は有職率が低いことが明らかになっています。
なるほど。
はい、で日本でもこのような傾向が見られるかを分析しましたが、欧米と同様に性別役割分業が高い人ほど仕事を有していないことが明らかになりました。
なるほど。家のことをしっかりやらなきゃいけないみたいな、そういった責任感もそういった女性は強いのかもしれないですもんね。
そうですね、しっかり守っていきたいものがあるんだと思います、
そういった研究でどんなことが明らかになってるんですか？
はい、東大の研究チームが、親の性別役割分業意識と、女子中高生の理系進路選択との関係を分析した研究を発表しています。でやはり、親の性別役割分業が高いと、女子中高生の理系進路選択比率も低いことが明らかになっています。
そうなんですね。
はい、で性別役割分業意識は、家庭内でまた学校の教育の中でも定着するものだと言われています。で日本の学校教育では、男性と女性が平等であることを学びます。で、また家庭内でも性別に関わらず、 子どもに家事等を教えていらっしゃる親御さんが多くいらっしゃると思います。
今は特に増えてきてますよね。
そうですよね、うん、男の子にも家事をしっかりっていうお子さんが結構 ね多くいらっしゃると思うんですが、はい、まあ、古くからあるこの性別役割分業に対する意識というのは、まあ、まだまだ日本社会に定着しています。で、驚くことにですね、これは日本だけの問題ではなくて、まあ、先進国でも類似した報告がいくつもなされています。はい、で、昔から言われ続けている問題なんですが、まあ、この性別役割分業意識についてもう少し深く分析して、うん、まあ、男女が共同して暮らせる社会が実現するように研究を継続したいというふうに思っています。
うん、その性別役割分業意識、
はい
はい、これを先生分析なさっているということですけれども、
はい、
これでその結果私たちの生活っていうのは今後どんなふうに変わっていくってお考えですか？
そうですね、あの性別役割分業に対する意識というのは、まあ、時として人の行動や選択に制約を与えることもあります。
うん、
まあ、人がですね、まあ、自分が男性だから女性だからこうしなければならないという考え方を、まあ、少しでも低くすることで、
はい、
私たちはより豊かな人生を歩むことができる場合もあれば、まあ、人間関係が円滑になる場合もあります。
はい、
まあ、例えばなんですが、まあ、小さなお子さんを育てていらっしゃる女性の中には、うん、まあ、お母さんだから家事も育児もしっかりしなければならないと考えてしまう方もいらっしゃると思います。で、このように考えていることが決して悪いことではありません。
うん、
でしかし、まあ、家事や育児で疲れているにもかかわらず、まあ、お母さんだからしっかりしなければならないという意識が強いと、まあ、心も体も疲れてしまいますよね。
やっぱりキャパオーバーしてしまうとどうしても辛いですもんね。
辛いですよね。で、まあ、そういう時にですね、まあ、お母さんだって、まあ、家事や育児で、まあ、疲れるのは当たり前なんだって、こういうのを一人で背負う必要はないんだというように、まあ、考え方を少し変えることができれば、
はい、
まあ、配偶者や周りの方に状況を伝えて、まあ、家事や育児をみんなで分担するような環境を作ることができるように思います。
そうですね。
はい、またこのような家庭の中で、まあ、家族内のコミュニケーションが生まれてですね、まあ、互いの状況を理解するいいきっかけになり、まあ、良好な家族関係を築くこともできるのではないでしょうか。
これはお子さんの発育にもいいでしょうしね。
そうですね。
いろんな方々とそのお母さんとの1対1のコミュニケーションだけじゃなくて、はい、もちろん、パパとも、あとはおじいちゃんおばあちゃんとか近所の方とか
近所の方、うん、そうですね、いろんな方と触れ合って、
ね、
まあ、人間性を高めていく、社会性を高めていく、心を豊かにしていくっていうこともね、うん、お子さんにとってとてもいいことですよね。
そうですよね。
はい、
はい、では先生最後になるんですが、山梨大学、はい、大学の受験を考えていらっしゃる生徒の皆さんに先生からメッセージをお願いします。
はい、わかりました。先週もお話ししましたが、山梨大学の男女共同参画推進室には、まあ、子育てや介護をしながら研究を続けていらっしゃる先生方にアシスタントを配置するキャリアアシスタント制度があります。
はい、
キャリアアシスタントとして選ばれた学生さんは、まあ、自分の所属以外の先生方の研究をお手伝いすることもできます。うん、で、自分の専攻とは異なる研究を行う先生のお手伝いをすることによって、まあ、多様な視点を培うことができたり、また新たな自分の才能を発見することもできます。山梨大学に入学された際にはぜひ男女共同参画推進室に参加いただければ幸いです。
あの、多様な視点を持つとか視野を広げるっていうのはまさにその男女共同参画推進室、はい、この活動そのものの、まあ、意識ですよね、きっと。
そうですね、そのような視点を学生の皆さんにも持っていただければ、まあ、推進室としてはとても嬉しいことです。
はい、では柏木先生、先週に引き続きまして今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。